ちは。お口の声の時間がやってきました。お口の旅人、宮川捨太郎ことステイです。
千早です。
この番組は日本や世界にあるお口について語り合う番組です。お口のことを知ると、日本や世界のことが、そして人間が見えてくるかもしれません。夏なのになんかやたらね、暑い火山の話が続いてますけど、
はい、
昔ね、なんか2014年、まあ、6年前、
はい、
御嶽山っていう山が噴火したじゃないですか。
はいはい、ニュース見てましたよ。
見ましたね。あの時ちょっと動画とかで見たけど、なんかその一般の人が投稿した、
はい、
煙がボボボボボンってモクモクモクって上がってきて、
はい、
なんか目の前迫ってきて、やばい逃げろって言ってる間にこう画面が真っ暗になって、な
ん
か火山灰というか火砕流っていうんですか、あれに飲み込まれるみたいな。
ええええ。
うん。ああいう映像あったじゃないですか。
ありましたね。大変でしたね。
めっちゃ怖い。大変ですよ。うん、
ねえ。
あれでね、なんか58名が亡くなったらしくて。はい、
え、そんなでしたっけ？
そんなに亡くなったらしいんですよ。そうそう。
へ
え。だからね、これなんで、戦後最悪の火山災害、はい、だったらしいよ。
へえ。
まあ、登山はね、こういうこともあるんで、まあ、ちょっと気をつけましょうっていうことなんではないんだけど。まあ、でもね、まあ、前回、火山のおかげで、まあ、僕たち
は、
はい、その温泉で、まあ、治療を受けたりとかね、することもできたっていう話があったじゃないですか。
はい、はい。
ね。でも逆に、その、やっぱ、噴火のエネルギーの前にはね、どんな生き物も吹き飛んでしまうから、
はい。
人間はそれを恐れていてね、うん、その同時に敬っていたんだよね。
そうでしたね。はい。
そうそうそう。だから、ね、火山は神様だよっていうふうに見るようになったんだよね。うん、
はい。
まあ、御嶽山だってそうだし、富士山も、阿蘇山もね、
うんうん、
その神様がいる火山っていうふうに見られてたんだね。
はい。
まあ、そういう感じで、まあ、火山の頂上には、まあ、神様が降りてくるっていうふうに、うん、まあ、人は見てるんだけどね。
はい。
人ってそうなってくると、その、まあ、山頂に登って、
はい。
祈りを捧げたい。
うん。
って思うんですよ。
うん、うん。
あんだけの噴火見てたら僕は遠慮したいんだけど。
ね、山頂だとちょっとね。
そう、山頂危ない。
んで、
うん。うん。まあ、できるだけ近づきたいなっていうのは思うかもしれ
ん
けどね。
うん、うん、うん。
うん。まあ、だからね、火山に登る、登山するっていうことがね、始まったんですよ。
はい、参拝のために登るっていう感じですか？
あ、それ、そう。参拝のために登るっていうのが、
うんうんうん、
登山の始まりって言われてる。そう。というわけでね、今日の話はね、
はい、
噴火した御嶽山の話と、うん、参拝のために登山をするっていう話をしたいなって思うんだよね。
はい。
その御嶽山もね、火山の神様がいるって言われた山なんだよね。
はい。
で、そういう山にそのたくさんの人が登って、
うん、
もう願いを届けたいなっていうふうに思ってたんですよ。う
ん、はい。
で、御嶽山、どんな山かな？
どんな山？
標高がね、
はい、
3067メートルある。
え、結構高い？
めっちゃ高いんですよ。
へぇー。
日本の山の標高第14位です。
おー。え、じゃあ3000メートル高が14座以上あるってことですか？日本に。
も、うん、そんくらいあるのかな？もっとあるのかな？うん。
へぇ
ー。ちょっと調べてみようか、その日本の山の標高の順位。
ああ、すいません。
うん、そうだね。ちょっと。
21座までが3000メートル超えてますね。
そんなにあるの？
あ、乗りくらもなんだ。
乗りくらだっけ？なんだっけ？結構上まで、なんだ？
はい。
こう、道路が通ってて、
はい。
だからなんかその、そこに道路が通ってるもんだからなんかその自転車選手がその、言ったら、チャリンコでそのずっと山の上まで上がるっていう、その、ヒルクライムっていう競技があるんだけど、
はい。
あれでなんか有名な、らしいよ。
へぇー。そうなんですね。
まあ、乗鞍岳も近いんだよね。うん。そう。じゃあ何県と何県の間にあると思いますか？
どこまで？私に地理を聞かないで。
まあ、気分気分。う
ん、え？
そら、今日は地理の気分。うん、明日は歴史。
御嶽山？
うん。
え、でも結構関東の方だっていうイメージがあったんですけど。
うん、関東にもあるよ。あの、東京都の青梅市っていうところに、あの、まあ、ちょっと字は違うんだけど、御岳山っていうところがあるんですよ。
へぇー、う
ん。それも、あの、御岳山とちょっと、まあ、御岳山のなんかその、関東支部みたいな感じだったかな、確か。
うん、へぇー。いや、これ今ランキング見てるとね、
うん、
あの、富士山と、御岳山以外は、北アルプスか南アルプスって書いてあるんですよ。
うん、
だけど、御岳山はないんですよね。だからアルプスじゃないんだな。
いや、ある。アルプスなんですよ、あそこ。中央アルプスなんですよ、一応。
なんだ、書いてない。
木曽山脈、木曽山脈。
木曽山脈、長野県？
そうそう、長野県。はい、もう一つ。
あ、と、岐阜？
岐阜、正解。ね。
よかった、よかった。
やった、当たったね。おめでとうございます。
あ、当たったね。当てたじゃないね。当たった。
うん、当たったね。うん、
そ
う
だ
ね。
はい、当たりました。
はい。はい、という、御岳山ですが、まあ、
はい、
ね、もちろん火山。で、
はい、
で、火口なんだけどね、あの、これ、実はちょっと頂上から少し下のとこにあるんですよ。
火口がですか？
火口がね。
へ
ぇ。頂上にはないんですよ、
うんうんうん。
で、頂上に何があるかって言ったら、
はい。
御嶽神社っていうのの、あの、
はい。
奥の宮っていう、その、一番奥にある、まあ、奥にあるというか、うん、本山っていうのかな、その本社みたいなのがあるんですよ。
はい。
御嶽山の神様を祀るための神社、御嶽神社があるんで、
はいはい。
それに参拝するために登ってくる信者の人が、まあ、多いんですよ。うん。
はい。
でね、
はい。
頂上付近見たら、その、山小屋が、あの、5軒建ってるんですよ。
へぇ、そんなに？
うん、結構多いのよ。でも、
はい。
さっきの2014年のその噴火の前は、
はい。
10軒あったんですよ。
ほー。そんなにあったんですね。
うん。むっちゃ。
頂上あたりが広い。
頂上あたりが、そうそうそう。
広いっていうか、建てる土地があるっていうことですね。
あー、そうか。建てる余裕があるのかもしれないね。
うん。
うんうん、で、まあ、10軒ぐらい、あの、あったっていう話なんだけど、
うん。
御嶽山に参拝するために、その、登ってくるっていう方が結構いらっしゃるので、
はい。
そのために、あと、たくさんの宿泊場を用意してますよっていうことになってるのね。
なるほど。
じゃあね。
はい。
御嶽山の、御嶽っていう名前からして。
はい、はい。はい、
なんか、引っかかるもありません？
うん。だって、地獄の獄
に
山がついてますよね。
ね。何かを意味してる感じしません？この御嶽って、
うん。確かに。
なんでしょう。
普通だとね、山岳の岳とか。
ああ、確かに。
で、竹って読ませますよね。
そう、浜田岳の岳やね。
浜田岳さんこれでしたっけ？
そう
か。はい。
そうだよ。
うん、
浜田岳の岳って書いて、その、御嶽って、とか御嶽とか。
はいはい。
読ませるような、あの、山とかもあるんだけど。
はい。
この御嶽の字を、その、沖縄に行ったら、
うん、
読み方変わるんですよ。
あ、聞きましたよ、前に。
うん、出ましたよ。
うたき？
そう、うたきです。そうそうそう。
はい。
うたきは何する場所でしょうか？
神様を降ろす場所でした。
そうだね。まあ。
お祈りをするとこ？
そうそうそう。まあ。
はい。
神様に祈りを捧げる場所だね。うん、うん。
はい、はい。
まあ、それと同じような感じで、
うん。
なんだろう、日本各地にね、その、まあ、御嶽って書いて、その、まあ、御嶽とか、御嶽とか、
はい、
御嶽とかね。
うんうんうん。
地名だったりとか。
ええー。
まあ、あとは神社とかね。山の名前がたくさんあるんですけど。
はい。
この御嶽とか御嶽とか見ていくと。
はい。
大体ね、その、祈りを捧げる場所っていう意味がついてくるよね。そう、沖縄の御嶽とほぼ同じかもしれない。
うんうんうん。なるほど。
そう。だから、長野の、御嶽山も、その、祈りを捧げる火山の山って意味になってて、
うん、
あの、まあ、言うたら、日本のね、その山 まあ、山岳信仰って言うんですけど、それを体現した名前をしてるのがね、なんとなくわかるような気がするよね。うん、
なるほど、うんうん。
じゃあね。
はい。
御嶽山に一番最初に登った人って誰かわかる？
そう、今それをね、聞こうとしたんですよ。
はい、どうぞ。聞いて
ね。だって、山岳信仰って言われると、
うん、
例のスーパーマンが、うん、頭にちらつくじゃないですか。
そうだね、スーパーキテレツマンがね。
はい。
誰ですか？
エンノーズノさんですか？
そうです、エンノーズノさんです。ね。
やっぱり。
だいぶ前に登場したエンノーズノさんですよ。ね。そう、全国の修行の場を求めて飛び回って、いろんな山に一番乗りしたっていう方なんだけどね。
ええ、ええ、ええ。
まあ、例によってエンノーズノさんです。うん。
やっぱりか。
やっぱりですよ。そう。またオズノかと。うん。またオズノ。
へ
え。やりますね。
さすがですね。
さすがですよ。うん、ね。今ね、今でこそ日本人ってその、当たり前のようにその、2000とか3000メーター級の山とかを、
はい、
まあ、割と気軽に登ることができる。と思うんですけど、うん、
はい。
これってね、実は最近のことなんですよ。
うんうんうん、
この最近っていうのはその明治時代ぐらいのことなんだけど、
はい。
西洋人がその言ったら、西洋で生まれたその近代的な登山っていうのを日本に持ち込んでから、
はい。
その戦後になって、その、まあ、ようやく学校とかその、社会人とかの山岳部とかで、その登山ブームっていうのが来て、
はい。
で、今みたいにその、山に、登る人が増えたんですよ。
はい。
じゃあ、それ以前。
うん。はい。
ね、日本人にとっての登山。ね。うん。というか、高い山ですよ。
はい。
ね。高い山って何だったと思います？
高い山は、神様で、崇めるもの？
もあるし、
はい。
神様でもあるし、その神様のいる世界。
はい。
なんですよ。
うんうんうん、
異界なんですよ。
うん。
な
るほど。
そう。だからね、はい、山の上は、その、人の住む世界と違っているから、
はい、
神様とか、死霊が住む領域なんだよね。
うんうん。
あの世でもある。
はいはい。
だから、山の上はもう本当何が起こるかわかんないし、
うん。
本当に下手すりゃ命を取られるかもしれない世界だからね。
うんうん。そうですね。
入っちゃいけないの。
ガスとかね。
そう、ガスもあるし。
はい。
まあ、遭難する可能性大だからね。
そうですね。
うん。だから、せいぜい山に入れるのは漁師ぐらい。
うんうん。
しかいなかったんだよね。
漁師と。
うん。
山伏さんたち、
うん、あ、そうそう、山伏さんがね、うん。そう。
はい。
だから、ちょっと後になって、修験道っていうのが出てきて、その、山の上っていう異世界で修行をすれば、その、まあ、自然の超能力を得られるぞって考えて、
うんうん、はい。
深い山の中で修行するっていうのが始まるんだね。
うんうん。
だから、登山はね、山伏から始まるんだよね。
そうですね。うんうんうん。
山伏さんがその、まあ、自分の信仰のためにその危険を冒して山の頂上を目指すっていう、
うん、
信仰登山っていうのを始めたんだよね。
うん、うん。はい。
そう。で、地元の人から見たらね。
はい。
御嶽山って、世界の中心とか、
うん、
宇宙の軸として見られてたんじゃないかなって思う。
え、どういうことですか？
うん。だから、これは世界のいろんな人が持ってた認識なんだけど。
はい。
世界を認識するときってさ。
はい。
世界の中心がどこっていうのを、
はい。
まず、設定するんですよ、みんな。
うんうんうん。
例えば、住んでる村の近くに、その、まあ、すんごい高い山がありますと。
はい。
で、すごい高い山があって、その上には神様が住んでいますと。
うんうん。
その神様っていうのが私たちに恵みを与えてくれたりとかすると。
はい。
まあ自分たちはその恵みをいただいているので、
うん、
その山から全てが生まれていると、
うんうん。
そう考えたら、その山っていうのは僕たちにとって、僕たちにとっての世界の中心なんじゃないかなっ ていう風に見るっていう考え方が大体あるんですよ。
あの神話でいう、
うん、
ギリシャ神話の一番でっかい山が、
うん、
オリンポス山があってでそこが基準になるみたいな感じですか？
そうそうそう、そんな感じ。
うんうんうんうん、はい。
まあよく、まあ神話の世界だったら、その例えば、あの、世界樹っていうのがあるんだよね。
ああ、はい。
あの、世界の木って書いて世界樹って言うんだけど、
はい。
この木があることで、その世界が、あの、存在できるとかね。
はい、はい。
この木からその全部の命とかが生まれて、
うんうんうん、
それを受け取って私たちは生活していてみたいなのがあったりとか。
ありますね。
そう、うん、あるんだよ。
北欧神話とかそうですね。そうそうそう
北欧神話とかある。は
い、
うん。
はい。
それが、大体あの、御嶽山の近くの人にとっては、その、この御嶽山だったりとかするんだね。まあ、そういう宇宙軸っていう考え方があるんだけど、
はい。
ということなんで、生活のあらゆるもんがその御嶽山から生まれて、で、もちろん人々もその御嶽山から生まれて、
うん、
で、御嶽山に帰っていく。
うん、
御嶽山っていうのは全ての命の母で、
はいはい。
で、死んだら、母体というかお母さんの、ね、お腹の中に戻って、また生まれ変わるっていう、
うんうん、
そういう世界観が作られていったんじゃないかなって思うんですよ。
なるほどね。はい。うん、
だから、そうなってきたら、なんか、登りたくなるっていう人も出てきて不思議じゃないじゃないですか。
うんうんうん
う
ん、
ということで、
はい。
まあ、室町時代になってから、その、御嶽山に登れる人の条件っていうのが、ちょっと緩和されるんですよ。
へぇ、
そう、庶民でも登れるようになる。
みんな、神のとこに行ってみたくなったんですね。
そうそうそうそう。
うん。
うん、でも、神のとこに行くんだから、
はい。
やっぱ、厳しい修行しなきゃいけないのよ。
そうですね。
そう、うん、厳しい修行をした、まあ、地元の人だけが、年一回、登山を許されるようになってね。で、
はい、
地元の人にも、まあ、御嶽山登山者が増えてくるんだけど、
うんうん、
まあ、厳しい修行内容はちょっと後で紹介します。
はい。はい。
で、江戸時代になったら、その旅行行く人がすごい増えるんですよ。
うん。
例えば、まあ、その富士山に登るとかさ。
はいはい。
伊勢神宮に行くとかさ。
はい。
神社に行く、お寺に参る、山に登る、みたいな、うん、そういう、うん、なんか参拝するみたいな目的でさ。
はいはい。
あの、旅行するっていう人がね、すごい増えて、
うん。
あちこちからその人が、山を目指すんだよね。
うんうんうん、
一応ね、まあ、でも、やっぱりその、参拝とか言っときながら、例えば女遊びをしたりとかさ。なんかそういう遊びの面も、ちょっと含まれとるけど、
はいはい、
まあ、基本的には、参拝のための登山だから。
うんうんうん、
ね。まあ、あんまりね、あの、山の景色の美しさを求めていくとか、
はい、
なんか、危険な道に挑戦するスリルを求めるとか、
はい、
まあ、そういうのはご遠慮くださいなんですよね。表向きはね。まあ、そんな旅っていうのが、江戸時代ぐらいからどっと増えるんだけど、
はい。
以前、出羽三山っていう会あったじゃないですか。
はい。
そこで、あの、公っていう団体が出てきたんですよ。
うん、覚えてます。
覚えてますね。うん。
はい、はい。
神様の山に登ることが目的の団体っていうのが、まあ、村の中にあって、うん、
はい。
で、村の中でそのお金を出し合って、
うんうん、
お金を積み立てて、それで、毎年、校の中から代表者が選ばれて、代表者が山登り旅行ができるようになったのね。
うんうん、
で、それでまあ、御嶽山に登る人が増えるんだけど、
はい。
まあ、やっぱりちょっと、登るためのやっぱりちょっと厳しい修行が必要だったっていうのもあったのね。
はい。
で、そこで、厳しい修行をしなくても、
はい、
軽い修行でもいいよ。っていう風になってきたんだよね。
どの程度軽いんですか？
滝に打たれるとか、その程度で OK になったみたい。
へ
ー。で、その時に愛知県出身のその革命さんっていう行者さんがいたんだけど、
はい。
その人がその、まあ、御嶽のふもとの村々に、その、まあ、厳しい修行をやめて、その軽い修行でも登れるようにしようよってやってくるんですよ。うん、
はい、はい。
でも、やっぱ伝統を守ってきたその御嶽の人からしたらさ、
はい、
何あの怪しいやつってなるじゃない。
まあまあそうですね。
ねえ、
うん、
まあ最初反対されるんだけど、
はい、
でもその革命さんって人が頑張ったおかげで、
はい、
やっぱ御嶽の人はやっぱちゃんと見てたんだよね。
うん、
革命さんが言うには、その、御嶽への、その、登山者が増えることで、
はい、
全国にその、御嶽山への信仰っていうのを布教することができるんやな、と、
うんうん。
したら、登山者が増えることで、
はい、
観光で村おこしができるんだよっていうのをね、
うんうんうん、
アピールしたのかな、
うんうん。
そのおかげで、その、なんか村の人々が、厳しい修行をやめようとか、そういうのにね、協力しだすんだよね。
うんうんうん
うん、こうして軽い修行でもその御嶽に登ってよしっていうことになったので、
はい、
予想通り登山者がものすごい増えたんだよ。毎年10万人だったかな、江戸時代ぐらいに。
そんなに？
うん。何十万人かな、御嶽山に登ったって記録があるんだよね。
へー、ディズニーランドみたいですね。
ほんまやな、ビッグサンダーマウンテンだよね、滝に打たれるのもアトラクションとして楽しんでるかもしれないけど。
まあね、そこは真面目にね。
そう、真面目にやってんのかな。
うん、
まあそんなね、羽伸ばしにやってくる人々がね、例えば、
はい、
関東とか、あと愛知県とかね、
はい、
あと西日本とかで、まあ次々にその、御嶽山に登ろうっていう校が結成されてね、
はい、
行くんですよ。
うんうんうん、
そして、ま、毎年数十万人が登山するようになっていったんですよね。
はい。
で、今度明治時代なんですよ。
はい。
御嶽信仰っていうのが、今度、
はい。
御嶽教っていう宗教団体に変化するんだよね。
へー。宗教。
まあ、怪しいイメージはあるだろうけど。
はい。
でもね、思考宗教って出てくるのに理由があるんですよ。
はい。
明治時代になったばっかりって、何があったか知ってますか、はい、宗教に対して。
あれ、なんだっけ。
うん。
なんだっけ、頭が夏休みですね。
ほんまやな。
もう
学生さん夏休み終わってんだから。ついていこう。うん、
お寺とか、
うん、
神社とかを、
うん、
なんだっけ、撤廃じゃないけど。
うんうん。そうだね。そうい
う廃仏毀釈だ。
あ、正解正解。そうなんです。
はい、はい。
まあそうだね。だから、神道以外の宗教はもう認めませんみたいになってたの。で、まあ例えば、廃仏毀釈っていうワードが出たけど、その、
はい、
まあ仏様、
はい、
仏教を得たら弾圧しようとか、そういうのになっちゃったんですよ。
うんうんうん、
で、神道以外のなんか、いろんな、まあ民間信仰とかそういうのが、やっぱりなんか神道っていう形を取らないと、弾圧されちゃうよ。
はい
っていうことになるんで、
うんうん、
そこでその、神道の皮を被った、信仰宗教っていうのが出てきたんですよ。例えばその、天理教とかね、金光教とか、
はい、
あとは出雲大社教とか、
はい、
なんかいろいろ出てきたんだけど、
はい、
その中の一つにその、御嶽教っていうのが出てきたんだよね。だから、御嶽信仰っていうのがその、神道の形を取ることで、
はい、
なんとか生き延びることができたんですよ。
はいはい。
で、この御嶽教なんだけど。
はい。
本部はね、奈良県奈良市なんですよ。
え？遠くないですか？
遠いし、なんで奈良なのって思う。
うん。なんで？
なんでだろう？知らないよ。
へぇー。奈良県って新興宗教が生まれやすいんですか？
そうだね。天理教も奈良県だし。
ね、奈良ですしね。
うん。なんだっけ、弁天宗っていうその、智弁学園、
和歌
山。
はいはい。
智弁和歌山とかさ、はい、野球で有名な。はい、あれも奈良県だしね。
うん。何なんだ。
なんでしょうね。
へ
ぇー。そう。で、もう一つね、その、御嶽信仰をルーツとする宗教団体で、その、
はい、
基礎御嶽本教っていうのがあるんだけど、
はい。
これは本部は、ちゃんと、御嶽山のふもとの長野県木曽町にあるんですよ。
はいはい。うん、
これはわかるわね。
うんうんうん。
まあそんな感じでなんか日本の登山ってこうなんだよっていうのから、まあ御嶽峡っていうのができましたよっていう話ができたんだけど。うん、
はい。
じゃあ、御嶽山への信仰の特徴って何って話すると、
はい。
母なる御嶽山から何もかも生まれて、
はい。
で、死んだらみんな御嶽山に帰っていって、
はい。
また生まれ変わるっていうのが、最大の特徴なの。
はい。
これがまず、 ベースになってて、
はい。
でもその後にいろんな宗教っていうのがそのちょっとずつちょっとずつ合体していくんだよね。
はいはい。
だから途中修験道のその修行の場になったりとか、
はい。
まああと神道系の宗教がちょっと入り込んだりとか、
はい。
したおかげで、修験道と神道が合体したような、
はい。
スタイルをしてる
ん
だよ。
うんうん。
だから登山するときはその白装束を着て、
はい。
登るときその六根症状っていうね。
はい。
なんか山伏さんが山歩くときに唱えてる言葉を唱えながら登っていくっていうのがある。
はいはい。
でいて、
はい。
でも信仰してる神様っていうのが、
はい。
神道の神様で、
はい。
例えば、国の常立ちの神。あれなんだっけ、日本というか世界が作られるときにそのイザナギイザナミって神様いたじゃない。
はいはい。
この二人がその神、あの世界を作るんだけど、その前に、
うん、
日本列島ができる前にその宇宙の根源の神っていうことで、この国の常立ちの神っていうのがいたみたいな、
うんうん。はいはい。
それと、まあ国づくりの神の大国主と、
はい、
あと大国主の相棒で薬や医療の神のそのスクナビコナっていうのが、
はい、
まあ信仰されてたのね。
うーん、
で、その、御嶽山の、その、山頂とか行くと、神社とか行くとね。
はい。はい。
なんか神様の像が立ってるのよ。
へ
ぇー。仏像じゃなくて、神様の像がね。
うんうんうん。
なんかちょっと変わってるよね。
う
ん
うん、神道だっていうことを、強調してるっぽい、
うん。そうだね。
感じがしますね。
そうそうそう。なんだろう、さっきの、明治時代のその、神道以外は弾圧っていうのは、を逃れるために、まあ、神道っていうのをすごい強調したのかなって感じはするね。
うんうん、はいはい。
で、そのさっきのね、
はい、
室町時代以降にその、御嶽山に登るために、厳しい修行したら登れるよっていうのがあったんだけど、
はい、はい、はい。
その時にしてた厳しい修行、どんなんかちょっと言うと、
はい。
まず、百日精進っていうのがあったの。
はい。
4月8日から100日間は、
はい。
服はずっと、白装束着て、
はい。
食事道具は毎回新しいもん使って、
うお
ね。
はい。
さらに、家族と別れて食事をすると、
うん。
まだあるよ。
はい。
あと、男女が同じ布団で寝るのは禁止とかね。
はい。
刺激のある野菜、例えばニンニクとか、ラッキョウとか、ネギとか、
はい。はい、
ノビルとか、ニラとかね。
ええ、ええ。
あと、魚とか鳥とかは食べちゃいけないとかね。
うんうんうん。
厳しい掟があったんだよね。
うんうんうん。
まあ、あとは、先祖の、これ、拝みっていうか、先祖の拝み、
はい。
っていうのがありまして。
はい。
これは6月6日から13日まで。これは1週間かな。
はい。
山のふもとにあるその、御嶽神社があるんだけど。
はい。
そこで、673回礼拝します。
673?
はい、673回。
なぜその数字?
わかんない、知らない。てかね、数えられんくなる。
だって1000で言ったじゃん。
そう、1000でええのに。なんでこんな中途半端な数で。
そうですね。
そう。
673? 3で割れるのか。
3で割れるかな?
割れます。
割れるんかい。
はい。
めでたいん
か。え、嘘?嘘?え?
わかんない。
いや、割れないな。あれ?おかしいな。
ダメだ
よ。おかしい。あ、16ではダメだ。ダメでした。失礼しました。
ダメか。うん、謎が残る
もんだ、ね。謎すぎる、
うん。はい。ね。あとはね、洞窟の中で蕎麦粉と水だけで生活するとか。
はい。
もちろん、あと断食とかね、その、家業?火の業なんでしょうね。ごまを炊くとかなんかそんなんかな。
はい、
あと水業。これは水をかぶって清めるとかかな。はい、とかの修行を、その、命の限界までやるんですよ。
はぁ、あ。なるほど。
そこまでして、うんうん、心も体も徹底的に清め切ってね。
はい。
御嶽山やっと登れるんですよ。
はぁ、あ。
はい。
筋肉ムキムキの方の修行じゃないってことですね。
そうそう。体を綺麗にしようってやつ。
清めるって方ですね。
清める方なの。うん、そうそうそうそう。
うんうん、
ね。まあ、そこまでして、御嶽山登りたいと思いますか?
ね、精進料理は別に苦じゃないんですけどね。
あ、そうなの?うん。
はい。
まあ、美味しい、美味しいけどね、あれ。
ね。
まあ、そういうことで、今はもちろんそんな
滝に打たれるような軽い修行だけでも OK だよっていうのも、にはなったんだけどね。
はい。
もちろん、修行なしでも御嶽山は登れます。
うん、
うん。で、あとね、変なお墓があったんですよ。
変なお墓？
まあ、変なお墓って言ったらちょっと怒られると思うんですけど、
はい。
これ、御嶽神社っていうところ近くにね、
はい。
立派な墓石のようなもんがなんか並んだ場所があったんですよ。
はい。
でもこれ、墓石にしては雰囲気違いすぎるし、
うん。
で、墓石みたいなやつにその締め飾りがしてあるんですよ。
はぁ、あ、はぁ、
あ。で、墓石って人の名前書いてあるじゃないですか。
そうですね。うん。う
ん、じゃなくて、
はい。
あの、何々霊人とか、
はい。
幽霊の霊にあの神様の神で霊人って書いてあるし、
はい。
これ何って思ってよく見たらさ、
はい。
入り口ね。
はい。
木曽御嶽本郷、大阪府教務庁、霊人西条ってなんか書いてあるんですよね。
はい。
なんだろうっていうのはない。
そうですよね。うん、大阪？
大阪府だから、その、さっきの御嶽教とか、その、まあ、木曽御嶽本教っていう、その、まあ、御嶽信仰の、その、宗教団体が、まあ、各地にその支部があるじゃないですか。
はい、ええ、
うん。で、その、まあ、いろんな支部のところが、その、いたら、まあ、御嶽山に石碑を建てて、みたいなのがあるんだけど、はい、その、大阪支部は、
はい、
ここの場所を借りて、あの、なんか石碑を建ててます、みたいな、そんな感じなのかな。で、その石碑の正体は、霊人碑っていう、まあ、石碑なんだけど、
はい。
まあ、幽霊の霊に神様の神ね。うん、これ何かっていうと、
はい。
御嶽信仰の人々が、死んだ後、魂が御嶽に帰ることを願って建てられた石碑なんだよね。だから、御嶽山っていう母なる山から生命が生まれて、その、死んだら山に帰って、生まれ変わるのが最大の特徴だよって言ったんだけどね。
はい。
山が、魂が山に生まれ変わるために必要なのが、この霊人碑っていう石碑なんだよね、
はい。ここに帰っておいでねっていう感じですかね。
そういうことになるね。
うん、
で、僕がたまたま目にしたその霊人碑っていうのはその100ぐらいあったんですけど、
はい。
御嶽山への登山道に行くとね、
はい。
5000ぐらい立ってるところがあるらしいの。
はい。
なんだろう、僕はちょっとその登山道はちょっと行ってないんだけど、5000あるっていうの結構迫力あるよね。
そうですね。
ね。
ええー。
あとはね、
はい、
御嶽山の近くのその道路を走ってたら、
はい、
森の中になんか謎の小屋があったんだよ。
小屋？
はい。小屋。
はい。
で、これ何の小屋か僕わからないんですよ。
へ
え。大きさはその、人が10人ぐらい入れそうで、
はい。
なんか窓がないんですよ。
はい。
これ多分これ御嶽信仰の施設の一つだと思うんだけど、
はい。
ちょっとね、なんか怖かったなっていうのはちょっと覚えてるんですよ。
へー、うん。
多分修行の場か、なんか儀礼の場なんかな。
それはね、ぜひご存知の方がいらっしゃったら、
うん、そうだね。
聞いてみたいですね。
そうですね。まあ、そんな感じでね、
はい。
御嶽山だけじゃなくて、その、例えば世界のあちこちでね、
はい、
火山があって、それを恐れる人がいて、でも、恵みを受けてるんで、その、火山を神様と思う人が出てきたりとかね。
はい。
すべてを、命を生み出して、その、死んだら帰っていく場所っていう思うことになることによって、その、火山を母なる山に近づきたいと願うようになって、その、登山が盛んになって、火山への信仰が地元以外にも普及していくっていうその火山と人が作り出したその精神の歩みっていうのを見てきたんですけどね。
はい。
お知らせいきたいと思います。
はい。
お便りとハッシュタグの宛先ですね。
はい。
茶屋さん紹介お願いします。
はい。お口の声では皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスはお口ボイス @gmail.com okuchivoice @gmail.com です。
うん。
ツイッターのハッシュタグもあります。 シャープにお口の声です。記号のシャープにお口は漢字、のはひらがな、声は漢字です、うん。ハッシュタグに感想や質問、いろんな雑多なつぶやきをしてみてください。皆さんとコミュニケーションを取りたいと思っています。番組の中でも読んでいきたいと思いますので、皆さん気軽に送ってください。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それと、お口の声は、YouTube 版とノート版を開設しました。YouTube は、チャンネルを、ノートは、マガジンを探していただきまして、それぞれ登録してくださったら嬉しいなと思います。こちらもよろしくお願いします。まあ、そんな感じで、火山の話。ね、次回はちょっとね、趣向が違う話をね、したいと思っております。はい。
はい。
というわけで、今日の相手、宮川聖太郎ことステート。
ちはやでした。
はい。それでは皆さん、また次回、さよなら。
さよなら。